第119回、高齢者の暮らしを考える。高齢者の暮らしを考えるのコーナーは、次月8月号、第120回をもって最終回となります。今回と最終回は、松阪地域の地域包括ケアシステム推進にご尽力いただいている、松阪市地域包括ケア推進会議会長の佛教大学長友正輝さんにお話を伺います。早くから地域課題に取り組んできた松阪市、多くの自治体で抱えている課題は人口減少、そして高齢化です。平成25年12月に成立した社会保障改革推進法に、地域包括ケアシステムを構築することが明記され、平成26年6月に医療・介護・総合確保法が成立し、平成27年度から本格的に地域包括ケアシステムの構築が推進されることとなりました。こうした情勢を踏まえ、地域課題に取り組むため、松阪市では、松阪市地域包括ケア推進会議が、平成26年度から発足し、地域住民の方々と、保健、医療、介護、社会福祉をはじめとする専門職や、行政機関等が、松阪地域に住み続けることができるよう、検討を重ねて、様々な発信も行ってきました。市民の皆さんと共に、これまで取り組んできた、主な発信の一つに、長年にわたって継続してきた本連載、高齢者の暮らしを考える、があります。今号で、119回目となりました。地域包括ケア推進会議の委員の方々や、関係各位が集って検討する運営幹事会のメンバーの方々など、多くの皆さんにご登壇いただきました。この他には、講演会や市民フォーラムの開催、在宅医療を考える、大切な人の最期を看取ることについて、木綿ノート、認知症ハンドブック等の冊子配布と啓発の取り組みを進めてきたところです。専門職、行政機関による連携強化。住民の方々が地域で住み続けることができるよう、様々な専門職等の方々が関わって連携して対応しています。松阪市の地域包括ケアの体制を充実するため、多職種連携の勉強会を開催し、直近では在宅の服薬管理や看取りを含めた終末期を考えるといったテーマで、専門職の方々が学びを深めています。また、医療と介護の連携を図って、円滑な対応を可能にするため、松阪地域高齢者施設における救急対応マニュアル作成のためのガイドライン策定や、松阪地域在宅医療介護連携拠点運営委員会の開催、鈴野は、松阪地域在宅医療介護情報共有システムの活用と、取り組みは多岐にわたっています。写真、説明。松阪地域包括ケア推進会議会長、佛教大学、長友正輝さんの顔写真です。写真、終わり。問い合わせ、高齢者支援課、電話 53-4099、ファックス、26-4035。詳しくは、市ホームページ、市が取り組む 地域包括ケアシステムの QR コードから